谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。明けましておめでとうございます。藤崎茜です。本年も世田谷通信をよろしくお願いいたします。今年の干支は木の戸と実蛇の組み合わせで木の富です。木の富の年はずっと努力して積み重ねてきたものが芽吹き大きくなり成功する年だと言われています。世界中が平和で穏やかでみんなが笑顔の一年になるといいですね。さて今日の世田谷通信は一年の始まりに区長新春対談と題し、ゲストに美術家の横尾忠則さんをお迎えして保坂信人世田谷区長がお話を伺います。横尾忠則さんは1936年兵庫県生まれ、1956年からグラフィックデザイナーとして活動し、1972年ニューヨーク近代美術館で個展を開催され、その後もパリ、ベネツィア、サンパウロなど各国のビエンナーレに出品されました。1980年代に画家へ転身し、国内外の美術館で個展を開催、国際的に高い評価を得られ、2008年には世田谷美術館で個展を開催。2012年兵庫県立横尾忠則現代美術館、2013年には香川県に手島横尾館を開館されました。毎日芸術賞、旭日小綬章、朝日賞、高松の宮殿下記念世界文化賞などを受賞され、令和2年度東京都名誉都民顕彰、2023年日本芸術院会員、文化功労者に選ばれました。著書には小説ブルーランド、言葉を離れるなどがあります。そして今年4月から世田谷美術館において150号の大作を含むおよそ60点の新作を展示する予定となっています。それでは横尾忠則さんと保坂区長の新春対談をお聞きください。
皆様明けましておめでとうございます。区長の保坂信人です。令和7年2025年今年もよろしくお願いします。今日は新春ということで素敵なゲストをお招きしています。世界的に著名な美術家横尾忠則さんです。横尾さん、はい、よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。さて今私たちは世田谷区成城にある旧山田家住宅に、来ているんです。この住宅は昭和12年1937年でしょうか、はい、にアメリカのその影響を受けて、作られたというふうに聞いています。まあ、戦前の建物なんですが、
そうですね、
横さん
と僕は11年生まれですから、
翌年に建てられた、はい、ご近所にお住まいですから、はい、この辺りちょうど国分寺街線といって緑もねとてもたくさんあるエリアなんですが、はい、横さんは世田谷にお住まいになって、はい、何年ぐらいになるんでしょうか。
61年ぐらいに世田谷に来ましたからね、
はい、
64、5年ですね。
そうするとだいぶ変わったんじゃないですか、その当時とは。
そうですね、成城の町もですね、新しい家がどんどん建って、はいはい、古い家が壊されて、もう年百年中どっかが工事してましたね。
そうですね、横尾さんが今日も自転車で、はい、 お越しになりましたが、はい、自転車で颯爽とあの街を走る姿、はい、結構有名だそうですね。
そうですかね、まあうろうろしてますからね、
はい、まあ、あの世田谷区っていうと横尾さんにとってはどんな印象ですか？
そうですね、やっぱり緑が多いっていうのとですね、うん、まあ、特に成城に関して言いますと、うん、ここにはいろんな文化人、はい、芸術家の著名な方がたくさんいらっしゃいますからね、うん、はい、そういった方たちとの交流がここに来ることによって、はい、随分こう活発に動いてるっていう感じですね、
は
い
は
い、
なんかあの先日伺った時に、はい、あの亡くなった大江健三郎さんと道でばったり会った、
はい、そうですね、
なんてこともよくあったんですか？
もう大江さんはうちの、もう本当に近所です、うんうん、でまあ道でよくねばったり会うことが多くってね、それで会うなり、はい、僕の何かをご覧になっていたのか、
はい、
あのすぐその感想を述べられるんですよね、
はい、
でそれにはちょっとねびっくりしますね、瞬時にそういう感想がよく語れるもんだなと思ってね、
あの今日は天気がいいとかご挨拶っていうのを省いて、ね、もういきなり
普通はね今日は天気いいですかね、はい、とかね、どちらへあのいらっしゃるんですかって、はい、僕はそういう挨拶をするんですけどね、
はい、
お医さんはいきなり芸術的な確信に触れる話をされるわけですよね、はい、
またあの以前は黒澤明監督も近くにいらっしゃったっていう、
ね、黒澤さんはよくアポなしで突然何度もお伺いして、
あ
でお伺いすると大体、ね、4時間ぐらい、はい、あの映画の話をして帰ってくるんですけれどもね、
であの皆さんに大事なお知らせなんですが、うん、今年の4月26日から6月22日まで、横尾忠則さんの展覧会が世田谷美術館で開催されると聞いています、はいはいはい、レンガの川、連続のレンに絵ですね、
はい、
の川というタイトルだそうですが、はいはい、どんな作品になるんでしょうか？
そうですね、あのレンガの元々の発想はレンと歌と書きます ね、誰かの歌をその次に誰かがそれをつないでいく、そういうレンガですね、
はい、
で僕の場合は絵だから、はい、歌じゃなくて画になったわけですね、で僕の郷里が兵庫県の西脇っていうところなんですけども、はい、そこで子供の頃よく遊びに行ってた鉄橋のある川があるんです、
はい、
そこで同級生たちと40年ほど前ですかね、もっと前になりますかね、写真を撮って、その写真を元にしてそれを今度こう連続的に今度の展覧会でこう展開していくところを見ていただきたいと思うんですけれども、
は
い、
あの何点くらいの作品になるんでしょうか？そう、
今度は、ね、結構大きいので60点ぐらいです。
でその鉄橋の前 の、 その記念写真風 の、 その絵から始まって、
そうです、
次に何を描いて起承転結というか絵の組み立ては全部考えてから描くんですか？
いや考えるんじゃなくって、はい、一枚の絵ができますよね、はい、そこからヒントを得て、自分の作品からヒントを得て次の作品を描いていく、次の作品でまたヒントを得てこう描いていく、
なるほど、
そういう意味でのレンガなんです。
じゃあそのいわゆる歌の方のレンガも、はい、そうやって歌を読んだ人にこう触発を受けて、まあ、自分も、
はい、
というのとちょっと似てますよね。
それを一人でやるわけです。
あ、一人でその一枚一枚はどのぐらいの時間をかけて制作されてるんでしょうか？
そうですね、わりかしあの早い方だと思います。だからあの頭で考えてですね、観念とか言葉で構築して作品を作るんじゃなくって、むしろ身体的っていうのか、肉体的にキャンバスに向かいますのでね、アーティストっていうよりもアスリートに近いんですよね。だから一種の瞬発芸みたいな感じで、あのアスリートの方たちは瞬間的には頭は真っ白だと思うんです、
はい、
何も考えてない、それと同じ状態を僕は絵をの時に、そこに考えが介在してくると絵が理屈っぽくなってくるんです。だからできるだけ考えないっていう状態に自分を置き換えて空っぽにして、
そうするとなんか内側から湧いてくるのか、あの天から降ってくるのか分かりませんけれども、その、はい、描きながら、はい、あの生まれた着想を次の絵にしていくみたいな、
そうですね、だから内側からか天からか、どこに分かりませんけれども、その両方でしょうね、まあ、 自力と他力がこう合体した形で作品が生まれるような気がしますね。
じゃあその書き出してらっしゃる横尾さんも最後はどういう絵になるのかやってみないとわからないっていう。
やってみないとわからないです。だからこんな絵を描きますじゃなくって、うんうん、こんな絵が描けちゃいました、はい、っていう、それちょっと他人事っぽいですけれども、うん、そういう感じですね。
いやちょっと驚くのはですね、やっぱり一枚の絵を描くのも大変なエネルギーですよね、それをその連続して、ほぼ毎日ですか、描かれて、
ほぼ毎日
描かれてるのは、何時間ぐらい描かれてるんでしょう。
作品を眺めてる時間も結構ありますからね、描く時間よりも眺めてる時間の方が長いかなと思います、うん、その他に描き出すと一気呵成に描いちゃいますからね、うん、早いことは早いですね、
割とそのアトリエに行かれる時間なんて決まってるんですか。
9時から10時の間に行きます。
あ、じゃあ割と決まってるんですね。
決まってますね、はい、自転車で、
はい、でその、まあ、表現のエネルギーというか、そのどうしてもこう書かなきゃという、うん、その気持ちっていうのがどのあたりから出てこられるんでしょうか。
まあ一種の書かなきゃいけないっていう脅迫観念みたいなものは、うん、もう子供の頃から養われてきまして。
あ、そうですか。
もう3歳4歳から絵を描いてましたから、うんうんうん、いつプロになったかよくわからないんです。
あ
、だからまあ書かざるを得ないようなそういう因果な商売だと思いますね、
うん、そのテンションとしてはずっとそうやってそのこう表現するっていう、こう書き続けるっていうのは若い頃からずっとこう途絶えずにあるんですか。
うん、そうですね、まあ、僕は今画家としてこういう仕事をしてますけれども、うんうん、はい、それ以前は45歳までグラフィックデザイナーをやってましたからね、うん、で45歳の時に画家に転向してしまったんですよね。だからデザイナーの時代は20年で、画家に転向してからもう45年ぐらい、もう倍以上の時間経ちましたね。
はいはいはい。でもずっとその間表現し続けているっていうことですよね。
そうですね、
横尾さん自身もグラフィックデザインから始まって45歳ですか、その画家に転向されて、でまた映画に出られたりとか、いろんな顔を持ってマルチにっていうんですかね、活動されてきたわけなんですが、今のそのアートを目指す若い世代に対して何か心がけてほしいとか、アドバイスとかありますか。
まあ、今多様化した時代でね、流行もいろんな流行があるんですけども、本当に自分のやりたいことは何なんだっていうことを突き詰めて、やりたいことだけやるっていうことで、これをやったらどうなるんだという妙な目的をもとか計画を持たないで、ただ書きたいから書く、したいからしたいっていうことで、それを追求することによってね、やっぱり遊びの精神と結びつくんですよね。そういった時に面白い作品が生まれると思うんですよね。だから若い年とはそういうふうに展覧会やって、これ誰かに評価して認められて、ギャラリーがついてどうのこうのっていう、そういう先の先まで考えないで、たった今やってることに集中して、それに夢中になってもらいたいと思いますね。
今やりたいことをそのまま純粋にぶつけていくということが大事だということ。
それで十分だと思いますね、
ところでこの2020年からの3年余り、新型コロナウイルス感染症というね、大変厄介なウイルスが世界を覆いましたし、我々世田谷区もまあ日々大変でした。で、まあ、区民の方も外出なるべくしないようにとか、集まって話さないようにとか、
ね、
まあ、子どもたちはよりちょっとかわいそうでね、やっぱりマスクをして、給食の時も黙って喋らずに、で体と体が触れ合わないようにとか、ちょっと異常な時期がね、この2年以上、
3
年近く ね、続いてしまったわけなんですが、まあ、この時横尾さんはどういうふうに受け止めてどうされていたんでしょうか。
僕はその時自分の肉体的な ハンディがあります、うん、そのハンディが最もよく出た時期で、うん、目は見えない、耳は聞こえない、うん、それから手は腱鞘炎で筆が持てなくなったっていう時期と重なったんですよ、うん、だけどそれはそのまま老年になると必ずいろんな肉体的ハンディが出ますからね、そのハンディを直すとか、元に戻すっていうんじゃなくて、ハンディを利用して絵を描く。
なるほど。
っていうふうに線がまっすぐ引けないで線がブルブル震えたら、震えた絵を描けばいいんじゃないかということで。
それはだって手が震えた時点でもう絵は無理じゃないかって考えちゃう人も
普通は考えますね。
多いんじゃないですかね。
でも震えた絵を描くことが頭で考えると難しいんですよ。だけど手が勝手に震えてくれるんだから、うん、じゃあこれを利用しちゃえっていう、そういうね、開き直りが出てくるんですよね。
すごいですね。横尾さんが今おいくつ？
88です。
88ですよね、はい、でもうすぐじゃあ90歳に近い、ね、そういう意味で、まあ、老いというものを、私は20歳ほど下ですが、こう受け止めていくっていうのはとてもね、できないことが増えてきたりとか、
そうですね、
昔平気でやれたことがちょっとできなくなったりとかいうことで、ネガティブに考える場合が多いと思うんですが、そのあたりは横尾さん的な発想で言うと、
それをハンディと考えますとね、もうハンディを利用しちゃえっていうこと、できないことは無理にね、昔できたから元に戻すってそんなことしないで、できないことはできない、だからその範囲内でできるキャパシティは小さくなりますけど、その小さくなったキャパシティの中でやれることはたくさんあると思うんですよ。若い頃できなかったことができますからね、逆に、
ですね。若い頃ずっとこう仕事が忙しくて、あるいはその子育てとかにその非常に労力を使ってきて、でもこれになってからですね、絵を描いたり書道をいろいろ取り組まれたりしてる方、すごく世田谷区民に多いんですよね。
ああ、そうですね。
だからやはり文化っていうか、その表現っていうのは、まあいくつになってもというか、とてもやっぱりその生きる力っていうか、なんかとどっかすごく結びついてるじゃないかなと。
思いますね。
はい、
だから今口上さんおっしゃった生きる力とかエネルギーっていうのとクリエイティブが結びついてると思うんですよ。それを例えばアスレチックをやってみるとか、いろんな薬を飲むとかじゃなくって、今自分ができる範囲内を仕事でいいんですよ、それをこう仕事として考えるんじゃなくて、楽しみ遊びと考えれば、それがこう長生きっていうのか、クリエイティブなことですから、クリエイティブなものに熱中すると自然に健康になっていくような気がしますね。
なるほど。
僕今クリエイティブやめれた、明日でも死んじゃうかも分かりません、だからまだこの年まで何とか生かされてるのは、これ絵を描いてるからだと思いますね。これやめるとね、バタン急だと思います。
世田谷区ではですね、横尾忠則さんを名誉区民に顕彰させて、いただきました。
ありがとうございます。
昨年なんですけれども、で、ぜひですね、その、アートの心、そして、その老いもできないことも嘆くんじゃなくて、利用してしまえっておっしゃいましたよね。そんなそのポジティブな気持ちっていうのを少しでもね、皆さんに伝えられたらと思いますが、世田谷区民の皆さんに何か、ございますでしょうか。
そうですね、まあ、世田谷の町自体はね、風光明媚っていうと観光地みたいな感じですけど、自然に恵まれてますからね、それからいろんな文化の発祥の地にもなってますからね、そういったものを貪欲に利用してもらいたいと思いますね。まあ、僕もできてないんですけども、これから利用したいと思いますね。
そうですね、冒頭紹介した4月のですね、横尾さんの展覧会も、今からちょっと本当に楽しみですけれども。
そうですね、まあぜひ見ていただいて、それだけで結局何を書いてるんだとか、何が言いたいんだとか、そういうものは僕の中に一切ないです。ただ 絵の前で立って、うん、それで直接体で感じてもらえて、うん、頭で感じるんじゃなくて頭で何を描いてるんだ、うん、これは何だって、そんなことを聞かないでもらえて、
なるほど、うん、何のために何を言いたいためにこれ描いてるんだっていう一つ一つ答えを求めるようなことではないってことですね。
そう
な
んです。そういう大義名分で絵を見たりする人が多いんですよ、うんうんうん、大義名分じゃなくて目的も結果もそれさえも捨てた状態で裸一貫で、うん、あの絵の前に立っていただけて、うんうん、あの分からなきゃ分からないでいいんです。分からないっていうことが分かったわけだから、その人にとっては、う
ん、は
い、
それはなんかそのいい作品を作るんだとか、これは、こういう評価を得ようとか、まあ、そういうなんかこう、雑念というか、はい、そういうものをこうなくして、はい、描きたいから描くんだよっていうところが横尾さんの今回の、
ね、若い時はね、なかなかそういう煩悩の世界にこう、うん、あれされてますから
煩悩ですかね。
煩悩です、はいはい、もう年取るっていくと、うん、取るとですね、うん、そういうものがあのバカバカしくなってくるんですよ逆に。執着とかね、うん、それからそういう今言った煩悩のようなものがバカバカしてくる、うんうんうん、だからそれといって別に悟りに近づいたわけじゃないですけども、うん、ある意味でいい意味での無責任になれる、うん、そうした時に自分の中で起こる動きっていうのはやっぱり自由じゃないかと思うんですよね、だから最終的には人間は誰もが自由になりたいわけですからね、だからそこを目指して目指すっていう気持ちさえも捨ててしまって自由になり、なってもらいたいっていう、これしかないのかなと思う。
まあいろんなしがらみを社会で生きている私たちは身につけていて、自分で自分を縛ってる部分もあるし、抑えてる部分もあるし、
そうなんですよね、
で感覚が鈍くなってる部分もたくさんありますから、なんか率直にこう気持ち丸ごと受け止めたりすることがやりにくくなっている社会ですよね。
そうですね。
で多分横尾さんの作品を解釈するんじゃなくて、うん、まあそことこうコミュニケーションしてくれってことですかね。
そうですね、まあ、解釈するっていうとやっぱり知的な作業になりますからね、そういう頭の部分を一旦外して、うん、あの今おっしゃったその心、うん、あるいは魂、そういったものとあのコンタクトする、うん、自分の内部とコンタクトする、そういったことが大事で、外部とコンタクトする必要は僕はないと思います。
なるほど、
外部ってどんなことが起こらない、うん、戦争やったり、うん、まあ、気象異変が起こったり、うん、もうありとあらゆる人間が生きていくためのネガティブな要素が多すぎますよね、
うん、そうです。そのネガティブな要素で、うん、その苦しくなってしまったり、
そうなんですよ、
あの、まあ、ペシミックになって、なんかもうあの生きるのは辛いという人がやっぱりどうしても増えて、若い世代にもね増えていると思いますんで、
そうですね、
まあ、もう一度人間の力というか、そのなんか魂とおっしゃいましたけど、そういう部分でなんか可能性をねもう一回作り出していくっていう、まあ、そんななんかあの展覧会見た後また別の自分になっているような期待が持てる話ですね。
そうですね、うん、そういう意味で芸術文化美術にうんと興味持ってもらいたいんです。
あ、はいはい、
もうただ見てもらったり美術館に足を運ぶだけでこれで十分なんです、うん、
はいはい、
で美術館に行ってなんかお茶飲んでアイスクリーム食べてそれでもいいんです、うん、だからそういう習慣をね、うん、つけてもらって、何のために自分は美術館へ来たんだ、そんなことも考えない。
なるほど、ね、まあ、世田谷にはねあの美術館、世田谷美術館はじめパブリックシアター、シアタートラムっていう演劇もかなり ね、 あのね水準の高い企画をやってくれてますし、文学館もありますん
で、
そういう意味ではそのなるべく豊かな文化環境を ね、 ね作っていきたいと思っていますが、あのそろそろ残り時間が少ないので、横尾さんの今年今お正月迎えて、はい、この令和7年2025年の抱負、
抱負、
はい、はい、今年こうするぞみたいな、うん、したいっていうのは何かございますか。
抱負はないんですよ。
ないんです。
あの抱負を 持つとね、はい、それが目的になるでしょ、
はい、
そうするとまたそこに励まなきゃいけないっていう、しなくてもいい努力したり、
はい、
そこにまた妙な欲望も増えてきますからね、好奇心も低めて、
はいはい、
でもだから僕の場合は来るものを拒まずみたいな形で、はい、与えられたものはこれが僕のために与えられたものだっていうふうに捉えて、
なるほど、
もうそれを大事にしていくっていうことしかないんじゃないかなと思うんですよね、
うん、
それが抱負といえば抱負かもしれない、
まあ、要するに計画的にこう自分のやりたいことを積み上げて実現をしていくみたいなことが抱負だっていう、うん、まあことは世間的にはねよく言われてますけども、
ね、
うん、まあそうは言っても予期しない災害とかあるいはピンチが訪れることもあるし、うん、まあ、逆に言うとそのいいこともあるわけ で、
はい、
でそういうものをやっぱり自然に受け入れて、
うん、
まあ、その中でなるべく素の自分であり続けるというのが横尾さん流のエネルギーのように思いましたが、
うんうん、
それでよろしいでしょうか、
はい、
はい、私もあまり角張った抱負には縛られませんけれども、やっぱり災害が多いの で、
ね、
最近は、この災害が、うん、多いということはやはりそういう備えをできるだけ、まあ、やっぱりやっていかないといけないなというところと、うん、そして若い人たちあるいはまあ大人でもですね、ちょっと元気をなくしてしまっていたり、うん、孤立や孤独の問題もあります、
うんうん、
でやっぱりそれがコミュニケーションをとって、まあ、いろんな形で出会い希望を持ってね、お互い励まし合いながら生きられる、そんな世田谷区ができるといいなと思っております。はい、そうですね、はい、今日はお正月横尾忠則さんをお迎えしてお話を聞きました。横尾さん展覧会楽しみにしてます。
どうもありがとうございます。
どうも。
今日の世田谷通信はゲストに美術家の横尾忠則さんをお招きし、区長新春対談をお送りしました。本年も世田谷通信をよろしくお願いいたします。世田谷通信、ここまでのお相手は藤崎茜でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。